それでは、2月の18日の手術で始めましょう。転送お願いします。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。アーメン。
お立ちください。賛美を捧げたいと思います。賛美歌の164番ですね。3番はこの中で歌いましょう。
それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、オンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を歌いましょう。賛美歌の267番、これも3番はこの中で歌いましょう。
Thank you.
では購読をいたしましょう。修法の裏をご覧ください。そこの購読文というところですね。今年と不当地がありますが、今年のところを私司会者が、不当地のところを皆様が購読に購読して、最後のところあなたの救いよというところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第40編より、私は切なる思いで死を待ち望んだ。
主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、
私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。
そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。
主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。
多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。
我が神、私は御心を行うことを喜びとします。
あなたの教えは私の心の内にあります。
私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。
主よ、あなたはご存知です。
私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。
あなたの真実とあなたの救いを告げました。
あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。
あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。
主よ、どうか御心によって私を救い出してください。
主よ、急いで私を助けてください。
あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。ご一緒にどうぞ。
あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。
アーメン。それでは祈り時を持ちましょう。はじめに大沢牧師に導いていただきましょう。
短くお祈りの時を持ちます。おなべでない方は黙祷の姿勢をお取りください。愛する天の父よ、この朝もあなたにお会いするため、あなたに礼拝を捧げるために、私たちは共に集い、一つ心になってあなたに褒め歌を歌いました。私たちの心はあなたに向かって開かれております。この詩編の詩人が歌いましたように、あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように、これが私たちの願いです。どうぞ私たちが心合わせ、あなたに向かっていつも主を崇めようと共に励まし合い、そして賛美の歌を心一つになって捧げ合う仲間として、礼拝者としてあなたがどうぞ整えてくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝のうちにあなたの祝福を豊かに注いでください。共にいますあなたが、目には見えませんが今ここにいらっしゃって、私たち一人一人と豊かな交わりの時をお与えくださいますようにお願いします。私たちの地上の人生ではさまざまな必要があります。願わくはやめるものにあなたが見ておいて、この時にも癒しをお与えくださいますように。弱ったものにあなたが力を与え、足をあなたは傷んだ足を折ることもなく、くすぐる闘心を消すこともない方だとありますから、その御言葉のように私たち一人一人に真実にお取り扱いくださいますようにお願いします。弱き者にあなたからの支えがあるように、また私たち迷える者にあなたが道を示し、これが道だ、これに歩めと、イザヤに語りしごとく、各々に あなたの道を教えてください。どうぞあなたの名で持たれるこの礼拝の場の中に豊かな祝福が満ち溢れ、聖霊がどうぞこの街道を吹き巡ってお一人お一人に送れください。そして死んだものを生かすことがおできになるあなたの力が私たちの心を死から命へ、暗闇から光へ、そして絶望から希望へと私たちの心をもたげさせてくださるように、私たちはあなたに信頼しあなたに期待いたします。私たちが呼ぶときあなたは聞いてくださるとありました。私たちが叫びを捧げるとき、そのときあなたは確かに私たちに救いを与えてくださいます。私たちの告白が、私たちの信仰が、この共に読んだこの詩編の詩人の叫びのようにあなたに届き、そしてあなたがそれを喜んで受け入れ、その一人一人の祈りにあなたの確かな恵みの御手を持って答えを与えてくださいますようにお願いいたします。今日以上で礼拝に来られない兄弟姉妹を各々の場所にあって導き、あなたの御言葉と御霊が各々の場所にあっても礼拝者としてお整えくださいますようにお願いします。またもし今ここに道を急いでいらっしゃる方があるなら、安全に速やかに送り届けてくださいますようにお願いいたします。続く祈りのひとときをあなたが導いてください。各々に祈りの霊である御霊をどうぞ豊かに注いで、あなたの御前に真実に祈らせてください。心の部屋をすべてあなたに向かって私たちが開くとき、あなたの光が差し込み私たちの心のすべての闇を消し去ってくださいますように、感謝して御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それでは祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがイエス・キリストの名のゆえに我らの祈りをしっかりと、そして熱心に聞き届けてくださっていることを感謝いたします。 イエス・キリストが私たちのために今あなたの右にあって取りなしていてくださること、そして私たちの祈りをあなたに取りなしてくださっていること、そのすべてに感謝いたします。あなたは私たちを愛してくださいます。その愛によって我らの祈りを聞き、そして私たちを通してあなたの栄光を豊かに表してくださること、それが私たちの希望であり、また私たちの願いです。どうぞ私たちのうちにあなたの御霊を豊かに注いで、一人一人をどうぞお取りお使いください。そしてキリストに似たものとしてどうぞ養い育てて成長させてくださいますようにお願いいたします。共に言います。あなたの御名をあがめ感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
はい、お立ちください。新しい賛美歌を歌いましょう。はい、
では世界中で捧げられる神様への賛美の歌を共に歌いたいと思います。行こう尊厳契約という歌です。
Yeah. 教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。 士たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨てされなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、お互いに許し合いなさい。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師を新しい人を切るとしてメッセージを受けましょう。
皆さんおはようございます。寒いですか？大丈夫？ちょっとエアコンの温度今設定を上げたので、少し温まると思います。風邪ひかれないように、気をつけましょう。では、これから今日の説教ですね、エペソ2世の手紙、4章の17節から、メッセージを取り継がせていただきます。エペソ人への手紙っていうの面白いですよね。我々普通クリスチャンじゃなければこれエペソ人って読む。これ民族とか国家のことじゃなくて、エペソという町に住んでる人たちの場合にエペソ人じゃなくてエペソ人って呼んでるんですね。私この間実家に帰ってきました。父の葬儀があったもんですから行ってきました。私の田舎は静岡県浜松市の天竜区っていうところなんですね。なんで私は天竜人ですね。天竜人っていうのをなんかどっかで聞いたことがあるんですね。ワンピースっていう漫画に出てくる、特権階級の貴族みたいなのが出てくる、すごく嫌な人たちが多いんですけれども、天竜人ですって言われると私ちょっとなんか今の世の中だとちょっとワンピースの世界が嫌われますね。はい、そんなわけでエペソ人への手紙です。エペソ人への手紙の今日お開きしている17節のところで、そこで私はと言ってます。そこで私はと書き出しました。つまりじゃあどこでっていうことどこでっていうと、その4章の前半のところを踏まえてそこでって言ってるわけです。4章の前半のところはクリスチャンっていうのはキリストの体なんだと、そして一つに結ばれて一つ体として、共に成長していくんですよということを、言っていたことなんです。でクリスチャンになると個人じゃなくなる、ある意味ね兄弟姉妹になる。地上の身内よりも教会の兄弟姉妹というつながりの方がだんだんと強くなっていくものかなと思います。教会においてみんなが心を一つになってイエス様を愛し、そして兄弟姉妹として愛し合う、そしてその愛が私たちの教会を強めて、 そしてお互いの賜物を発揮させ、そして一つに結ばれて成長していく。だから教会っていうのはその神様キリストの体なんだと。で、体というのは成長していくものなんですよということをパウロは16まで言ってました。で、その一つになって結ばれて成長していく教会というイメージを人々に教えた後で、そこでと言ってるわけです。ではその具体的なこう成長のためにパウロはお勧めしたいことがあると言ってる。で、今日のところはそのお勧めなんですね。パウロは一体何をここで勧めているかというと、今日の説教のタイトルにもしました、新しい人を来なさいということです。新しい人を来なさいということですね。まあ、皆さん服買うのお好き？新しい服着るの楽しいよね。私もこの間靴下を新調しました。島村に行きました。島村ですから、私ね、3足580円という靴下を買ってきました。いいですね。本当に品質も良くて安いで、新しい靴下にするとなんか心が新しくなった気がします。私たちは服を買うときに、その新しい靴下を買うと、新しい古い靴下をちょっともぎたり穴が開いたりとかね、そういうのを捨てます。新しい人を着るっていうのもそれと同じ面があります。私たちがクリスチャンになった時に、古い衣は脱ぎ捨てて新しい服を着る必要がある。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るんだってことをパウロはここでエペソの人たちにお勧めしているわけです。さあ、私たちはどんな服を着ていたでしょうかということで、パウロは17節以降のところで、こういう服を着ていました、こういう人を私たちはまとっていましたということを、ね、言っています。見てみましょう。17節後半、もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。これが古い服の一言で言った言葉ですね。つまり虚しい心を上にまとっていたということです。私たちクリスチャンになる前に虚しかったですか？皆さんいかがでしょう？人生虚しかったという方、いいか手挙げなくてもね。私虚しかったです。私虚しかったですよ。本当に生きる目的なかったし、どうしたら幸せになるか分からなかったし、そして自分はどこから来てどこへ行くのかっていうのを明確に分かってなかったです。そして人生このために生きるべきなんだということも分かっていませんでした。だから目的もなく願いもなく、その場限りで流されて生きてきました。なんかいいことがあるとハッピーね、辛いことがあると落ち込んでね、そういう気分で流されて、その時々の流行とか教えとかいろんなものに自分が流されながら生きてきました。でも心の中ではどっかで虚しかった。パスカルという人がね、そのパンセという本の中に、人の心には神の形をした空洞があるって言ってます。それは作り主である神以外によっては埋めることのできない空洞であると、パンセに書いたとある先生が言ってました。また聞きです。私一生懸命パンセ私必ず原資料に当たる人なんでパンセ探しました。でもその言葉は見つかりませんでした。まあ、版が違うのか、編集の都合によって入れられなかったのか分かりません。でもその先生はどっかで読んだんでしょうね。人の心には神の形をした空洞があると パスカルが言ったと。そして神以外によってはそれを埋めることができないんだ。そう、確かに 私の心には昔穴が開いていました。そしてそこが虚しいから乾き飢え、そして愛を求めてた。でも求めても求めても得られない。だって私対人関係苦手だから、人怖かったから、で学校生活の中で挫折してましたから、ね、でどうやって人間関係をうまくやってたらいいか分からなかった。だから彼女いない、友達いない、で一人で引きこもって暗く生きてましたよ、クリスチャンになるまで。でその暗さの中でどっかで私の人生変わらないかなと思って探していた中で聖書のことをやったんです。 だから虚しい生き方ってパウロが言うと分かるんですね。虚しい心を持って歩んでました。皆さんがどうか分かりませんけれども、私たちはどっかで神様によってしか埋めることのできない心の空洞を持っていたんじゃないかと思うんですね。でその虚しさのゆえにいろんな問題が出てくる。虚しいから、だからそこを他のもので埋めようとする。だから神様から離れてたからね。神様知らなかったから、虚しいから他のものによって埋めようとする。さあ何によって埋めようとしているかというのが18節から、ざーっと書いてあります。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅苦な心とのゆえに神の命から遠く離れています。まず知性が誠の作り主神様ではなくて他のものに向かって働いて暗くなっていた。つまり本当の神様を求めるんじゃなくて、例えばこの世界での成功哲学は何か、この世界で成功するためには何をしたらいいか、そして自分の力でその幸せつかみ取ってやるというふうに、ね、一生懸命こう知性を使って頭を使って働くっていうんです。でもその心は本当の神様にはなかなか向かわない心だった。固くな心っていうか、ね、だからなかなか神様の方にぐっとこう向き直ろうとしない。自分はダメです、助けて、困ってんですって本当に正直に言わない。そして大丈夫ですよ、大丈夫ですよって言いながら他のもので自分の頭で一生考えて、これじゃないかなあれじゃないかなってことで人生満たそうとする。やってました。私運動苦手だったんです。小学校の時ずっと体育オール2 中学でもほとんど、まあ、3年生ぐらいになって少しね体力ついてきましたけどね。やっぱその年代ってやっぱスポーツできる子モテるじゃん。ゆうべすごかったね、羽生結弦さん金メダルだったもんね。あれこう見てると、わあ、なんか素材違うなって思うんだけど、でも羨ましかったもん、ああいう人が小学校でもね、運動、スポーツ万能みたいな子いる、でしょ。そういう子を 見ながら、いくらやったって上がんないんだもん、逆上がりでお尻がさ。一生懸命やりました、練習ね、隠れて。でも、うまくいかない。でもどっかで私たちはその家庭を埋めようとしてこう頑張るわけですね。そして運動ができませんからお勉強で負けないようにしようってお勉強頑張りました。何かそういうもので自分のコンプレックス、劣等感やインフェリオリティコンプレックスですね、正しくはそれを満たそうとする。でそして自分の心の空洞をよしこれで埋まったと埋めようとするんですが、またタハッとこう外れて底が抜けて、ね、また不安になる。あるじゃありませんか。そしてその知性で頑張ろうというのと裏腹に19節、道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。さあこれどうでしょう。道徳的に無関心になって公職に身を委ねあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。日本人は高潔だからあんまりそういうことしませんと胸を張って言いたいところなんですが、まあ繁華街に行ってみればそうじゃないですね。お酒、ギャンブル、そして女性、まあそういう歓楽街には必ずそういうのつきものじゃないですか。で興味深いことにそういう歓楽街の裏側には必ず神社とかお寺があるということですね。不思議でしょ。ああいう例えば歌舞伎町っていうなんかすごいところありますよね。この歌舞伎町には花園神社がありますね。それだけじゃないですね、まあ、浅草仲見世には浅草寺があって、ああいう繁華街がありますよね、ロックみたいなね。錦糸町だってそうですね、沖のお寺ありますね。不思議なんですけれども、人間の作ったそういう神社仏閣、そういうものとそういう道徳的な公職っていうのは必ず結びついているんですよ。時には精進落としなんですよね、そういうところで遊んでいる。 そういうことも伝えています。最近の若い人っていうのはもうそういうものをインターネットでやってきますからね。インターネットでもうホームページ見てればもうそういうのの広告がこう、ね、どんどん飛び込んでくるでしょ。そしてそういうものにぐっと入っていっていつの間にかこうお金を取られたりみたいなことも起こるわけですね。あの漫画の世界っていうのはもっと すごくてね、あの漫画のそういうインターネットの読めるみたいなのを見ていくと BL っていうあのジャンルがあったりするわけですよ。私はなんだか分かんなかったの。若い人に聞いたらボーイズラブって要するに同性愛ですね。バカバカバカ、そういうジャンルの漫画があってそういうのを多くの若い人たちが実際読んでるわけだ。で実際そういう方向に走る人たちも出てくる。でまさに道徳的無感覚なんですよ。で公職に身を委ねあらゆる不潔な行いを貪るようになってきなっています。だからこれは今我々の周りを見ると分かりますが、我々現代の日本だけの問題じゃなかったということですね。このエペソの教会の周りにもこういうことはいくらでもあったということです。インターネットはなかったかもしれないけど、それに類することはごく昔から人間は変わらずにしていたということです。それは人間の本質に関わっている。人間の心の中に虚しさがあって、その虚しさを受けよう埋めようとして快楽を追求に走ったということです。の快楽追求のためだったら何でもする、それが人間の悲しいことに正直な姿だと書いてあるんです。そこまでしなくてもどっかで自分を気持ちよくするもの、自分が快適だと思うもの、そのために人々は時間も労力もいくらでも払う、そして虚しいことに時間を費やすことがとても多い。さあそれが異邦人が持っていた虚しい心というもので、私たちはそういう服を着てたんです。古い人、古い人は心にドーンと大きな穴が開いてしまっている。そしてその穴を満たすために知性においても道徳においても行いにおいても腐敗し、そして固くなで誠の神様を求めることがなかった、そういう古い人を着ていたと。でも私たちは新しい人を着なくてはいけませんとか言いました。その新しい人とはどんな人、どんな服でしょう。パウロは二十節からそれをキリストの姿だと言っています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。ここのところで気をつけるべきことは、キリストについて教えられているとは書いてないことです。キリストをこのように学ぶ。だから、まあ、いわゆるあの神学とか、キリストはこういう方ですということを頭で理解するということではないということをパウロは言っているわけですよ。あなた方はキリストをこのキリストをこのようには学ばなかった。キリストに聞き、キリストにあって教えられている。つまりキリストについてじゃないんですね。キリストご自身から学び、聞き、そして教えられる人、その教えられた教えはこうじゃなかったでしょって言ってる。さあクリスチャンの兄弟姉妹、私たちはキリストに聞き、そしてキリストに学び、キリストに教えられるということがとてもとても大事ですね。皆さんキリストについて聖書を読んでね、キリストのことを知ろうとして、実語で学んで、あ、これは、三位一体の第二格の神であって、食材者であってとかね、おのおしらしらとかね、いくら知識詰め込んでも学んだことにはならんわという。これ本当にものを学ぶっていうのは必ず人について学ぶものでしょ。 どの世界でも本当に学ぶっていうのは知識じゃ学べないんですよ。羽生結弦さんすごかったね。4回転ブンブン回ってたじゃないですか。あれだって4回転とはどういうものなのか、そしてその時にはこういう形でジャンプをするのか、いくらこう本読んで勉強しても身につきませんよ。コーチにつき、そしてその人から実際のテクニックを学び、指示してもらい、指導してもらい、実際体を叩かれながら、体をここだよ、ここのところに力入れるんだとね、この足をこれくらいに曲げてとか、実際手取り足取り知ってもらいながら、ゆずるさんは飛んだはずですよ。クリスチャンライフもそれと同じだと言ってるんです。さあ、私たちが着るべき新しい人はキリストに教えられている。私たちはどれだけ日々の生活の中でこのイエス様ご自身と語らい、イエス様ご自身に聞き、そしてイエス様ご自身を見習っているでしょうか。それをしていかないと新しい人っていうのは着られないものらしい。でその時間っていうのは毎日持つべきです。今日ね、出会いが始まる前に後ろの方でとてもいいお話なさってた。どんなものでも毎日毎日ちょっとずつ時間を取って積み上げていくならば必ず身につく。まあ特別な賜物があって特にその先に行ける人もいるかもしれないけど、どんなことでも一日一日積み重ねによって身についていく。あ、聞いてていいことおっしゃるなと思って。信仰生活もキリストもそれと同じです。私たちは毎日キリストと話す必要があります。毎日イエス様を見つめる必要があります。毎日私たちはキリストに聞き、そこに学ぼうとすることが必要なんです。やってごらんなさい。それは理屈ではなくあなたを変えていく。そして私たちは新しい人を着るのです。22節からちょっと戻って、脱ぎ捨てるものがまた書いてありますね。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。キリストが教えてくださるのは、私たちがまず新しい服を着る前に脱がなくちゃいけないものがあるということです。そしてその古い人というのは私たちを欺こうとしています。相変わらずこの世の名声、この世の知恵、この世の頑張りによってあなたの人生満たされますよ、幸せになりますよ。私たちクリスチャンになってもそういうものを捨てきれてないことがありますね。すべてのものを主が与え、主は取られる。そのことを知ってはいますが、でも自分の力で結局は頑張らなくちゃダメでしょうって言ってる。神様があなたを祝福してくださるようにって祈りながら、でも祝福されるためにはどうしたらいいのかしら、どんな生活を切り替えていったらいいかしらみたいなことを頑張って調べて、欺く情欲っていうのは単純に情欲ってね、そういうことじゃないです。私たちの内側にあって自分の力、自分の我によって自分を幸いにすることができるという暗闇に対する信仰です。その生き方によっては人は生きないのです。それは滅びていく古い人の生き方なんです。それを脱ぎ捨てた方がいい。キリストはそのようにあなたを教えるはずだと。そしてイエス様が教えてくださるのは、あなたが心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。イエス様はあなたに新しい人を着てほしいです。そして この新しい人っていうのはイエス様になんです。一言で言ってしまえば、真理に基づく義と礼性を持ってって言われてますけれども、真理っていうのは21節を見ると、真理はイエスにあるのですからって言ってますよね。だから真理に基づく義と性を持ってっていうのはイエス様のことなんですよ。イエス様の姿を見、イエス様の姿に学び、そしてイエス様に従う、そのイエス様に基づく義と性持って神にかたどり作り出された新しい人っていうのはまさにイエス様のことなんですね。私たちはイエス様に似たものに変えられていく、イエス様に似たものにかたどり作られていく、そういうことを私たちはしていくんだということです。ここまでとりあえず OK ここまで OK。 私たちはキリストに似ていきますよ。みんなひげ生やさなくてもいいからね、みんなロン毛にしなくてもいいからね、イエス様っつってですね、なんかこういうあいいや、それ以上言うと変なイメージになっちゃったね。でも私たちはみんな白いぞろとしたものを着る必要はありません。イエス様の姿、それは私たちに、このような具体的な、生活をさせるようになるんだということで、25節以降いろんなことが書かれています。ですから、つまりイエス様に似たものになっていくんだから、そのイエス様に似たものになっていくためにこのようなことがありますよということで、25からいくつか列挙していますね。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。これは特に教会の中の仲間たちについて勧められています。隣人に対して真実を語りなさい、つまりカッコつけずに地のままでありのままを、自分のことをちゃんと話しなさいって言ってるんです。日本人カッコつけるの好きじゃないですか。で、見え張るじゃないですかね。正しい間違ってるよりも恥をかくかかかない願望が大事じゃないですか。そうでしょう、お互い日本人またに日本に住む方々そういう面とても強いです。そりゃそうだ、この狭い国の中に1億2000万ひしめてるわけですから、どうしても人の目が気になる。で、その人の目の前に恥をかかないということが、価値が上がっていくのは当然のことです。でもそれはキリストらしい生き方ではないということ。教会に来たら真実を語り合え、良かったことも悪かったことも、かっこいいこともかっこ悪いこともみんな正直に語りなさいって言ってるんですね。語らない人ダメって言ってるんですよ。自分のことを語らない、自分のことはあんまり話さない。いや別にすごいことは話してね、どやってね家張れっていうことじゃないですよ。でも語った方がいいって。だって語らないと神様の栄光は現れない。私たちの日々の生活の中にかっこいいことも情けないこともあるでしょ、きれいなことも汚いこともあるじゃないですか。そんな中で神様、あなた私たちみんなを支えてくださってるんでしょ。だからそれをちゃんと話し合いなさいと、 お互いに語り合いなさい。ごまかさずに、かっこつけずに、地のままでありのままでいいんだよと、そのまま分かち合いなさいと、シェアしなさいと言ってますね。私たちは体の一部分としてお互いにそれぞれのものだからです。最近すごい研究が進んでますね。腸ってあるでしょ。腸っていうのもすごい体の免疫の働きのためにすごい役に立ってるって。ただね、消化吸収して栄養を取ってる、ただの管でしょって思ってた昔は。でも今はそこで免疫細胞がたくさん作られて、そしてそれが体中に、ね、必要に応じて免疫細胞を供給している基地みたいなものらしい。なんかそういうの NHK で人体っていうのでやってましたよ。すごいなと思いました。そして 体のどこにどんな必要があるのかっていうのをみんなこう語り合って、そしてそれに応じてそういう必要を供給し合って体っていうのはさ まとまった有機体として生きてるんだって。すごいじゃないですか。ところがね、ここら辺でちょっと炎症が起きて免疫細胞必要なのにだから遅れないじゃないですか。免疫もね、キラー T 細胞も遅れないですよね。私たち体であるならばメッセージは豊かであるべきです。お互いがどんな状況にあるか、お互いが今何で困っているか、お互いがどんなところで悩んでいるのか、悩んでそれが解決しなかったら神様に悪いからって語らないなんていう人ねやめた方がいいです。悩みを分かち合ってそのために祈り合うのも兄弟姉妹の大事な働きだからです。お互いに対して真実を語ること、強い部分弱い部分みんなが一つ体として分かち合う、それが本当の教会であって、そうおっしゃった。2番目、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。これは面白いね。怒るっていうことと罪を犯すっていうのは区別されているっていうのがあるでしょ。つまり怒るっていうのは別に怒り自体は悪いものじゃない。だって目の前で人が苦しめられているのを見て怒らない人間がいたらおかしいよね。誰かが奪い取られたり搾取されてたり苦しめられていたら怒るべきですよ。最近日本人怒らないね。問題があっても本当に怒らない。そして事なかれでね、誰か助けるでしょう。そのうちなんとかなるでしょう、ね、神様あの人よろしく。いや、目の前で怒ってたらあなたにそれをする力があるんだったら惜しむなと。怒ること自体は悪いことではありません。でもその怒りが罪のきっかけになることがある。一つには酔い越しの怒りは持たねえってことです。怒ったまま寝ついちゃいけません。喧嘩したまま寝ついちゃいけません。まずその怒りを解決するためにその日のうちに努力しなさい。そしてどうしても努力が間に合わないで、なったらもう神様にきちんと任せなさい。その怒りを、その感情を、そして神様が正しく裁いてくださるっておっしゃる、復讐するは我にあり、我これに報いんとおっしゃったのはイエス様だからね。イエス様はきちんと復讐するっておっしゃった。だったらイエス様にちゃんとお話しして、その怒りの感情をあなたの心から取り除いていただいて、それから寝るべきです。そうじゃないと罪になる。つまり問題の解決を神様に委ねることができない。そしてその問題について自分で相手を裁こうとしている。だから怒りが捨てられないんですよ、ね、だから寝るときにはもう安らかな心で寝られるように。そんなことできないという方は、そんなことできませんよと言って神様にちゃんと祈りなさい。祈りってね、かっこいいものじゃないんですよ。祈りっていうのはありのままのものなんですよ。神様との間に何の隔てもない、それが本当の祈りです。父なる神様のもの、アンバ父なの父ちゃんなんですよ。天の父ちゃん、それが私たちの神様です。イエス様はそう祈りなさいと弟子に教えられました。アンバ父よと祈りなさい、父ちゃん、天の父ちゃんとお祈りしなさい。まあ父ちゃんでも父さんでも お父さんでもいいけどね。とにかく分け隔て、隔てのない心で神様にちゃんとお話できていれば、私たちは怒りを翌日に伸ばす必要はありませんし、伸ばすこともないでしょう。だから夫婦喧嘩はその日のうちに片をつけなさい。誰かに対して腹を立てたならその問題を当日に片付けられないんだったら、神様に一旦委ねて安らかな心で寝なさい。そして明日は明日が心配する。明日はその日その日にロープは十分ある。明日また起こり始めればいいじゃないですか。寝るときには安らかに、これ健康の秘訣でもありますね。そして憤ったままでいると 悪魔に機会を与えるようになる。だから神様に信頼するんじゃなくて、そうだそうだ復讐しまい、サタンはあなたの心を悪に引き込みます。そうするとだんだんだんだん心が暗くなってね、神様に全部見せられなくなってね、いや自分でやってやるよと怒りを抱え持って、それが深い深い憎悪になって、そして自分の復讐心になって凝り固まると、その人を罪に引き込む。悪魔に機会を与えるなと。23節、盗みをしている者は、すごいね、これエペソの教会の人たちに向かって言ってるんですよ。三郷の教会の人たちに、盗みをしている者はもう盗んではいけませんって言ったらね、先生おかしくなったって言われませんか。でもパウロそう書いたんです。ということはエペソ教会の中に盗みをしている人をいたんですね。いや、いるかもしれないなとパウロは思って書いたんです。いや、きっといるだろうと思って書いたんです。だって盗みっていうのは、要するにいわゆるクライムとしてね、法律に引っかかって処罰されるような盗みばかりが盗みとは限らないからです。私たちはいくらでもごまかしをします。時間を盗む、チャンスを盗む、機会を盗む、人の心を盗む、いろいろな盗み方がありますよ。もう盗むなと。盗んではならない。これは実戒の一つじゃないですか。そして困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。きちんと働いてね、正しい報酬を得て、そして困っている人に助けをしなさいと。目の前に困っている人がいても自分のお金ビタ一文出すもんかみたいな心でね、そしてこの手を誰かのために働かすなんてことはするもんか、思ってるのは盗んでることだと。神様は私たちに物もお金も力も与えてくださいますが、それは私たちを通して神様の技を行わせるためでしょう。だったらそれを神様のためにきちんと使わないで自分だけのためで握っていたら、それは神様に対して盗んでることになるわけですよ。エペソの人々よ、そういう意味です。29、悪い言葉を一切口から出してはいけません。これ難しいね。ヤコブが言ってる、ヤコブの手紙に、舌を制しうるものはない、言葉で失敗しない人はいません。そうヤコブが言ってる。でも私たちは悪い言葉を野放しにして垂れ流すようなことはやめた方がいい、ね、人の悪口は蜜の味だそうです、でも一切口から出すなとパウロは言いました。必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。自分の言葉についてきちんとコントロールして、悪い言葉を極力なくす方がいいと。このことを言うことによって誰かが傷を受けないか、この言葉は誰かに恵みを与える助けとなる支えとなる言葉なのか、私たちはそういうことを考えずにどれほど言葉を乱費していることでしょうか。新しい人はそういうことはしない。イエス様は本当に無駄な言葉はあんまりって全然使いませんでしたね。黙るべき時には黙りました。語るべき時には語りました。そして30、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のため聖霊によって勝因を恐れているのです。神の聖霊を悲しませること、皆さん聖霊様っていう方は感情をお持ちの方なんですね。これ時々異端のキリスト教 のグループに行くと、聖霊っていうのは神のエネルギーだとか神の活動力だとかそういう表現をします。異端です。聖書は明確に神の聖霊には心があること、感情があること、悲しんだり傷んだりなさるっていうことを知っています。聖霊は喜びもあり悲しむから、まあ当たり前ですね、私たちを作った方なんだから。神の聖霊を悲しませてはいけません。聖霊は今どこにいますか。もちろん宇宙世界中にいますけど、でも私たちの心の中に今聖霊は住んでいてくださいますね。 クリスチャンになるとこの神の御霊という方が私たちの心の中に住むと教えられ、また信じられ、そして私たちはそのように信じています。そして聖霊は個人個人だけじゃなくて教会をも導かれる方だということです。その方を悲しませるようなことはするなと、おっしゃっています。だから聖霊様にね、時々聞いてみてください、今どんなご気分ですかって。ベニーっていう面白いおじさんがいて、アメリカ の, 派手に活躍している御霊の人ですけどね、よくお祈りして人ぶっ倒して病気治す人ですけども、その人が聖霊様おはようございますって今回言ってます、まあ、ベニーヒンの活動については私どうかなと思うところもないわけじゃないけど、でも聖霊様おはようございますっていうタイトルはすごくいいと思いました。目が覚めるとき聖霊様、そして私のうちにいますイエス様に向かっておはようございます、神様おはようございます、ご機嫌うずまし、その方の感情に、その方の心に私たちが関心を払うのは良いことですね。私たちの日々の歩みは御霊を喜ばせるものであるべきです。新しい人はそのような生き方に私たちを導くでしょう。そして、厄介なものはみんな捨ててしまえと31節、無慈悲、憤り、怒り、叫び、訴心など一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。そうすると聖霊様は喜びます。お互い親切にし心の優しい人となり、神はキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。さあ皆さん、ここに書いてあったこと、そしてここで進められていること、これ全てがイエス様なんですよ。これがイエス様のキャラクターなんですよ。親切で心優しく許しがあり、そして必要なことを語ってくださり、神を喜ばせることを求め、そしてよく働き、イエス様よく働くんです。そして罪を犯さず、そんなキリストの姿が私たちのものになっていく。それを私たちは心の上にこうまとって生きていく。それをパウロはここで私たちに勧めています。そんなの無理と思われた方もあるかもしれません。いや、無理です。人の力では無理です。でも私たちのうちには聖霊なる神が宿っていらっしゃるので、私たちはそうなることができます。そう切ることができます。そして変えられていくのです。クリスチャンならばそれは当然の変化、当然の歩みです。私たちがキリストを見つめ、キリストに学び、そしてキリストに聞くならば、このように私たちは変わり、そして成長していく。いつか誰かが言うでしょう、あなたって本当にイエス様っぽいよね、あなたを見てるとイエス様という方どっか見えてくる気がする、まさかって思われる。いや、きっとそうなると思います。いや、そのために私たちはクリスチャンとして互いに愛し合って祈り合って、そして共にこの群れを形作り、そして生きていくんだということです。古い人を、古い衣のように脱ぎ捨てて新しい人をまとう、毎日新調する、あ、ここのところが破れた、ペリッ、そしてここに、あ、ここのところにほころびがある、ペリッ、そして新しい服を、そのように私たちの日々の歩みが日々新しく作り変えられる、新しい人を心にまとう、そんな一日となっていくように、今週も一日一日私たちはイエス様を見つめながら歩みたいと思います。お祈りしましょう。天の父よ、あなたはイエスキリストを通して私たちになるべき人の姿を教えられました。私たちはかつて心虚しく、その虚しさの中でさまざま努力をし、また快楽に走り、また道を迷いながら 人生たどっておりました。しかしあなたはイエス様を私たちにくださって、これが道だ、これに歩めとたどるべき道を示してくださいました。たどるべき力も聖霊によって私たちに与えてくださるとあなたは約束してくださいました。どうか私たちの心が古い人を脱ぎ捨てて従順になり、書かれている基準に従って私たちの人生をそのような神の御手に委ねて作り変えていっていただけるように、おのおのが祈るものとしてください。この一週間にあなたからの御業が豊かにあふれますように、感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。賛美歌の333、333番歌います。主よ我をまとめたまえ、主の力が私たちを捉え、私たちを新しい人に作り変えていく。歌います。 それでは、それと同時に礼拝の献金をします。献金は神様に対して、この人生を委ねるという、ね、献身の思いと、感謝の心を持って自由に捧げるものです。新しい方、強制ありませんので、お断りにならなくても、なってもご自由です。そのように覚えて、はい、よろしくお願いします。のお祈りをお願いいたします。
お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日も先生を通して御言葉をありがとうございます。クリスチャンになっても良い人にはなれませんが、主に出会うことによって心の空洞を埋められることをありがとうございます。献身の印として献金を捧げしました。神様のご用のため
それでは共に心を合わせ声を一つに主の祈りをお祈りしましょう。この主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えられた模範的なお祈りの一つです。それではお祈りしましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を拝めず
崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許し
た
まえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝福を持って礼拝を捧げましょう。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わり、あなた方すべてと共にありますように。アーメン。Thank you.